あ、ジャズ友人のオウムです。今日はAzure Service Fabric っていうサービスが、この間のビルドで GA しました。GA したので、まあ、中をいろいろ見ながら使っていったら面白いんじゃないかなと言って、紹介をという話なんですけど、実は結構大柄なサービスで中身が結構大きいっていろいろあるんですね。で、いろいろあるので概要の話をするとそれだけ1時間ぐらいかかってしまって、で、ちょっとなんかいつまでたっても概要から先へ進めないという状態になっているので、一応これまだ予定ですけど、4回ぐらいに分けてサービスの中を、まあ、4回に分けても多分概要しか話せないんですが、サービスの中を紹介したいなと。で、4回のネタとしては一応リライアブルコレクションというサービスというか仕組みがあって、その話と、でアクターのプログラミングモデルが使えるようになっているのでアクターの話をして、でこれクラスターをこう作ってそこにアプリケーションデプロイするんですよね。なのでクラスターの作成に昨日のパターン、そのまあクラスターの作成の話、あと最後になんかこのクラスターをこう、まあ、運用していく方法、まあ、いろんな管理の仕組みを用意してくれているので、そのクラスターの管理ネタを、まあ、ログの扱い方とか、あとは、障害が起きた時にフェールオーバーする仕組みとかもあるんですけど、そのフェールオーバーの仕組みとか、そんなような話をこうしたらいいのかなっていうのが、今のところの、まあ、ちょっとこんな感じかなと思っている。で、この分け方も結構ざっくりというか、ないものがいっぱいあるじゃんという状態なのでよくわからないですが、まあとりあえず今のところ言ったようなこんな感じかな。で、今回はその最初のリライアブルコレクションの話をしてみようと思います。で、先日のグローバルAzure Bootcampっていうので、概要の話を1時間ほどしたので、もし、まあ、概要の話聞きたいなという人がいたら、確か YouTube にその時話したやつの動画が載っているので、それを見ていただいて、でなおかつ、ですね、スライドシェアにその時の資料が載っているので、そいつを見ていただくと概要が分かるかなと。で、あと今週末に C シャープユーザー会っていうので、ビルド2016の振り返り勉強会っていうのをやる予定になってて、で、その中でまた概要の話をしようかなと思って、概要はそちらでお願いしたい。ちなみに、サービスファブリックっていう言葉自体は初めて聞いたみたいな、中身は全然わかんないっていうような人って、ちょっと余裕がありますね。すいません。ちょっとなんか概要は結構飛ばした話になってしまいます、今日は。まあ、そうは言ってもちょっとざっくり話をすると、サービスファブリックはマイクロソフトのこの大枠の宣伝というかキャッチフレーズ的に言うと、マイクロサービスのためのフレームワークである、まあ、マイクロサービスのためのプラットフォームであるっていうふうに言っています。で、これはまあどんな感じなのというと、これ一例を書いたんですけど、これはマイクロサービスパン のデザインパターンの中でよく出てくる API ゲートウェイですね。ネットフリックスとかのこのパターンを使ってるかな。まずここの前の方というかロードバランサーがその直下ぐらいに、ステートレスなこうサービスがいっぱい立ち上がってます。まあ、API のエンドポイントがバーッと上がってます。他からの状態も落ちません。で、そのバックエンドにパーティションにこう分割された形でステートフルなサービスがいますみたいなやつをこのサービスファブリックを使うと、まあ、構築しやすくなる、まあ、こういうようなパターンを構築するためのフレームワークとして用意しています。で、これざっくりとどうなっているかというと、まずここのステートレスなレイヤーはまあ、今までウェブロールとかと同じですね、まあ、状態を持っていません。で、今までの Azure のそのパーツと違うのは、 このクラスターの中にネーミングサービスっていうのが動いてて、このネーミングサービスに問い合わせを入れるとどのデータがどこにいるかっていうのが分かるんです。まあ、データが、まあ、例えばユーザーのデータがパーテーション分けされていて、そのユーザーのデータのパーテーションがどこなのかっていうのがこれ聞くと分かる。でここでエンドポイント拾って、そのエンドポイントにリクエストを出すと、そのノード、まあ、これ見つかりますけど、まあ、そこのパーテーションを管理するノードっていうのにリクエストを飛ばせます。まあ、このような仕組みを持っています。こういうことをやるための基本的な仕組みというのを持っています。で、基本的な発想としてはこういう仕組みを作るためにまだあらかじめこのマシンを大量に立ち上げておいてクラスターを作っておきます。そこにサービスを流して、まあ、配置して実行しますっていうサービスになります。そこがあの Web ロールとか今まで Azure のパーズでやってたパターンとちょっと違います。 Azure のパーズでやってたパターンは例えばオートスケール、まあ、スケールというかアプリケーションをデプロイしたときに、そのアプリケーションのロールごとに専用の仮想マシンが割り当てられて起動するという形ですけど、サービスファブリックのクラスターだとあらかじめクラスターでマシン、仮想マシンを何個か立ち上げといて、そこにアプリケーションを配置するという形になります。でそれのメリットとかも、いつだっけ、なんかちょっと前に話した資料があるので、スライド、さっきのページのスライドシェアのところを見ていただくと、サービスファブリックにおけるなんか高密度配置の利点みたいな、そんなスライドがあります。で、さっきみたいなものを作るときに、サービスファブリックとしてはいくつかのプログラミングモデルというのを用意しています。で、プログラミングモデルとしては大きく分けるとリライアブルサービス、リライアブルアクター、あとゲストエグゼキュータブルってこう3つパターンが用意されています。でこっち側 このゲストエグゼキュータブルのこちら側が .NET 向けの、まあ、ライブラリが用意されている仕組み、でこっち側は本当にただのエグゼの話なので、そのエグゼを用意すればサービスファブリックのクラスターの中で起動したり、あと落ちてたら他のものを割り当て直してくれたりとかっていうのを勝手にやってくれますよっていうのが仕組みになります。でマイクロソフト、この間のビルドだと、ゲストエグゼキュータブルは Node.js でウェブサイト作って、で Node.js のウェブサイトを、サービスファブリックのクラスターにデプロイして動かしてみせるっていうデモをやってましたね。で、エグゼだったら基本的に何でもいい。まあ何でもいいというか、サービスファブリックの中のいくつかの仕組みを使う前提ならば、基本的にエグゼだったら動きます。PHP でも、まあ、Node.js でも何でも、ここでは対応ができます。で、ここに線を引く、この線のこちら側、こちら側ということで、左側は、ここで用意されているリライアブルサービスとリライアブルアクターで、この2つは .NET 向けの、フレームワークになっています。で、リライアブルサービスは、ステートレスサービスと、ステートフルサービスと、この2つに、さらに分かれる。っていう形になる。このステートレスサービスって言ったのが、さっきの絵で出てきたあのロードバーンさんの直下にあったステートレスなレイヤーですって言った、まあ、俗にウェブサイトとかそういう状態を持たないサービスが使うやつですね。で、ステートフルサービスっていうのが多分今までは、あまりクラスターの中に展開するってパターンでは使ってなくて、パーズとかでも使ってなくて、外部の例えば SQL データベースみたいなところにステートを保管するっていうで使っていたので出てこなかったんだけど、今回のサービスファブリックの中ではこのリライアブルアクターとステートフルサービスとこの赤くなっているこの2つが特徴的というか今までなかったパターンで新しく出てきた。多分 .NET ですから Windows の世界以外だとあるのかもしれないけど、とりあえず Windows の中で初めて Azure の中で初めて思ったんですね。でこれって、どちらのこのアカウントの2つとも、ベースの仕組みとしてはリライアブルコレクションという仕組みを使っている。で、サービスファブリックの中でいくつも目新しいというかちょっと面白いなと思われる目新しいところがあるんですけど、とりあえず今回一番最初に拾い上げてみた理由は、まあ 他にない新しい種類だっていうことを、まあ、ドットネット限定にもなってますけど、このプログラミングモデルの中でストレートレスっていうのが今までそれ以外に出てきた新しいこのステートフルなもの、これどちらも状態を持つんですけど、このステートフルなものっていうののベースになったりなっている技術だからですね。で、じゃあそのリライアブルコレクションって何なのというと、実はそんなに難しいものではなく、まあ一番最初にこのサウスファブリックの重要なビルディングブロックだというのをちょっと置いておいて、基本的にこれはそんなに難しいものじゃなくて、コレクションです。要するにドットネットのコレクションクラス、コンカレントコレクションクラスって言うんですね。で、リライアブルコレクションクラスっていうのが追加されました。まあ、ドットネットの中から使えるサービスファブリックのクラスとしてあります。まあ、ライブラリとして提供されています。で、これは何が違うのというと、基本的にはあれです、コレクションなんだけど永続化されます。例えばマシンが落ちてもう一回起動し直したら、それを読み出すと以前の内容が読める。で、永続化されたコレクションです、うん、だから今までデータ取っておこうと思ったら、その外部のデータベースに書くとか、まあ、外部の何らかのものに書くっていうふうにしましょうという話になっていたけども、これはリライアブルコレクションというのはコレクションクラスがあって、そこにデータをセットしておくと、それが永続化されて、次にまた例えばリクエストが来た時にそのコレクションを読むとデータが、まあ、読めますと、まあ、そんな風に使えます。で、多分そういう発想で今まで提供されてたのがいくつもあるはずで、まあ別に珍しい、これだけだとそんなに珍しくないような気がする。ちょっと凝った作りになっていますっていうのがリライアブルコレクションの、まあ、凝った作りになってますが、実用的なものまで、昇華しましたっていうのがリライアブルコレクションの特徴ですね。まず一つは、そのデータはリプリケーションされます。データをパーテーション分けして処理するんですけど、そのパーテーションは基本的にはパーテーションのセット、リプリケーションセット最低3個、あとは、基本的には奇数項の2個まで増やせる。レプリケーションのセットの中に保存されていて、例えば3個の場合は1個のノードが障害で、例えばローカルのハードディスクと全部なくなったとかって言っても残り2個残るので、データを失われることはありません。なのでその公開ですね。で、もう一つはスケーラブルを2つ目に書いた失敗だったんですけど、まあ、スケーラブルです。スケーラブルというのは、基本的にデータはパーテーション分けして処理する前提になっているんですね。で、パーテーション分けをパーテーションをどんどんどんどん増やしていくことで、スケーラビリティを保つことができます。で、3つ目は低レイテンシー。これちょっともうちょっと後で話しますけど、データベースに読みに行くとか、その外部のネットワークサービスに読みに行くのに比べて読むがレイテンシーが低いですと。で、書き込みも、最低のレイテンシーで、リプリケーション前提ですけど、最低のレイテンシーで、書き込みができるという仕組みになっています。と4つ目で書いたのは、トランザクション、トランザクションサポートしています。トランザクションサポートしているというのはどんな感じかというと、まあ後で詳しい話をしますけど、基本的には例えばコレクションが2つありますと。で、こっちのコレクションから引いてこっちのコレクションに足しますみたいなことをしたときに、この操作を1個のトランザクションでまとめることができます。で、例えばこの1個目のコネクションから引っ張ってきた後に、まあ、ノードが落ちて、で、まあ、データがあってノードが落ちてしまって2個目に足せなかったってなったときに、トランザクション処理ができないと多分1個目から引いて2個目にかけないっていう状態になっちゃうんですね。だけどリライアブルコレクションだと、これをトランザクションで囲って、まあ、システムトランザクションのイメージ、ちょっと別の関数で、トランザクションで囲って引いて足してトランザクションをコミットするまでは確定しないっていうふうにできます。で、これがないとやっぱり高信頼のシステムにはならないんですよ。 でこの辺りの俗にデータベースがやってるその永続化の仕組みでどうしても必要なところっていうのが、あの実用的なレベルでワンセットついています、まあ、実装されています。これで、まあ、こんなものがあると例えばこんな利点があるよっていうのを分かりやすいで、でこれが今の現在の、よくあるパターンのウェブサイトです。ロードバランサーがあってフロントエンドにストレートレスな、まあ、イミュータブルなサービスのウェブサイトがバーッと立てて、この後ろにまあなんかコンピュートするようなミドルウェア、ミドルウェアとかいう、まあ、なんかいろんな処理するコンピュータのレイヤーがあって、ここから外部のストレージに保存する、外部のストレージやデータベースとかに保存します。でデータベースにでのアクセスが多かったりとかしてレイテンシーが、まあ、どうしてもデータベースとかで時間かかるんで、レイテンシーが稼げないよとかっていう場合は間にキャッシュを入れます、まあ、こんなような仕組みが一般的だったんですけど、これをさっきのリライアブルコレクションを使うとこんな風にできます。基本的にはステートレスなフロントエンドばっかり残ります。で後ろに計算用のノードを用意したとして、ここの中にデータが保存されます。でここの中に保存されて処理されるんで、まあ基本的には速くなります。低レイテンシーが実現できます。でキャッシュブックがそんなに別に用意しなくても大丈夫ですよと、まあ、大丈夫ですよとは言えないけど、まあアクティビティはシンプルにできますよ。で全部まとめてパーティション間のデータとかを全部まとめて他の処理をしたいとか、あの分析したいという時は外部の分析用のデータストアに持って行ってこっちで分析しますでしょうというアーキテクチャがベースになるというのがメリットで、今までと全く作り方が変わります。でさっき言った、その高解像度低レイテンシーな映像化の飛行ってじゃあどうやって実現してるのっていうと、いろいろと実は中では今までできなかった理由っていうのがあると思うと、それをうまく巧妙に避けるというか回避して実現するような仕組みになっていて、そのためには前提条件がいくつかあります。一つはレプリカ3つでワンセットですよと言いましたが、あ3つでというか複数個でワンセットですよ、まあ、奇数個で言いましたけど、それは書き込みは基本的にプライマリーにしかしません。これでもまあデータベースでアプリケーションして使ってる人もいなそうかなと思うけど、うん、っていう仕組みです。でセカンダリーは読むことはできてもここに書くことはできません。すべてのライトはプライマリーだけです。レプリで書き込んだときにこの3大構成だと1台目に書き込んで、で書き込んだ内容が転送されて、この3大構成だと2台に書き込めればプライマリーも含めてセカンダリーの2台のうちの1個ですね、合計2台に書き込めればこの3つのセットの中ではメジャーになるので、マジョリティクオリティって、まあ、この多数決と俗に言ってるようなルールによって、それはもうデータ書き込み完了っていう扱いになります。なので3台あるけど3箇所に書く必要はない、必要はないというか3箇所に書くことも時間はいらない、まあ、これで書き込みのレイテンシーを減らしてる。でもう一つはこれのもうちょっといいのは、読むときはプライマリーで読む、まあ、書き込み完了したセカンダリーで読むが基本的にローカルの方も読んで返せばいいので、ネットワーク経由でデータを読む必要はないです。なので読み込みは早い、まあ、低レイテンシーな仕組みになります。で高解像になるのはリプリカがあって、でコーラムを使っているから1台、まあですね、あの1台失われてもこの場合だと大丈夫という仕組みになります。というのが基本的なアイディアですね。で、大体喋ってしまっている気がする。特徴はリプリケーションされてて、あとデータはインスタンスのローカルディスクに永続化されます。でこれのいいところは、例えばデータセンターの電源障害とか大規模障害がもし起きても、その時点までのデータは残ります。 だからオンメモリーだけのものよりもそこは安心ってですね。例えばレディス複数大構成にしてディスク角度遅いからメモリー上でみたいなことをやっていると、まあ本当にそこにしかないデータっていうのはそこには置けないっていうことになるんですね。何かあって本当に全部同時に止まると何もなくなっちゃうっていうのはそこがで、3つ目は API は基本的に非同期が全部非同期 API になってますね。ドットネット他はどうしてるのかちょっとちゃんと見てない。あとトランザクションを提供しています。で複数のコレクションをまたがったトラン処理っていうのをトランザクションまでに扱えてると。でコレクションクラスなので実はプログラム的に使うのは簡単です。でマイクロソフトサービスパブリックデータコレクションズっていう、はっきり言ってなかったかもしれないですけど、このリライアブルコレクションが使えるのは今 .NET だけですね。予定は分かんないんですけど今のところ Linux 上で動くサービスパブリックでも動かないし JavaWindows 上で Java を使ってアプリケーションを組むことができるけど、ただ Java でもからも使えない。今実装が使えるのはここからだけですね。Microsoft Service Fabric Data Collections というところにある Reliable Dictionary と Reliable Queue っていうのがあって、インターフェースはほとんどコンカレントディクショナリーと同じです。コンカレント読んだらと思うんですね。コンカレントディクショナリー、コンカレント Queue と同じです。ちょっとだけ違うところが細かいですけど、ちょっとだけ違うところがあります。違うことのうち1個目は例えばトライゲットバリューみたいなやつも全部非同期版しかないんです。潜在的にというか後ろでは結局ディスクに書いたりしてるのでオンメモリの処理じゃないからどうしても IO が後ろにあるので、非同期の方がいいでしょうっていうことがなって言っちゃしますけど、全部非同期 API しかないんです。これもなんか細かすぎて書かなくてもいいけど、トライゲットバリューとかするとコンカレントディクションには2番目のパラメータがアウトになったんですけど、アウトは使わないみたいなそういうこだわりがあるらしい。アウトじゃない別の仕事なんです。あと3つ目はトランザクションをサポートしてますよ。この先例で出す。例が小さすぎてすみません。この資料自体、公開するのでそれを見ていただくと、ちょっと小さいからあれだけど上の方からいくとステートマネージャーっていう、これがこのサービスのクラスのプロパティにステートマネージャーあって、そのステートマネージャー経由で、ディクショナリーをゲット、名前付きのディクショナリーをゲットしますと、で Q をゲットしますみたいな、こういうことができますと。そうするとこのそのサービスの管理しているパーテーションの中のこのデータが読めます。でその後を取ってきたら、そのステートマネージャーにクリエイトトランザクションとか呼んでトランザクションを作りますと。でトランザクションを作ってこのトライゲットバリューみたいな感じで呼び出すってやると、で、そのトランザクションは基本的に全ての操作に必要ですと、必須のパラメータで、トランと値を取ってきて、でこのコンディショナルバリューっていうのがなんとなくヌラブルと似たような感じですね。ヌラブルとかエイジとかみたいな感じで、ハズバリューとかあって、でバリューとかって経由して値を取ってくるみたいな感じになっています。で読んで、これだと単純に値をインクリメントしてるんですけど、取ってきて値をインクリメントして、で書き込み直すと、アッドはアップデート AC っていうのがあります。なければ初期値1を追加して、あればこっち側のコールバックというか、こっちの式が何度しか実行されない。これコメントがあります。で、 いろんな操作をして、これだと2つのディクショナリーとキューの2つを操作をして最後にコミット。でコミットするとこの2つがちゃんと書き込まれますっていうのが全体的な流れですね。でコメントで入ってるのは、例えばコミットしないで、ちょうど10で割り切れた時はコミットしないでコンティニューするっていうのを、この間でこのディクショナリーの更新と Q の更新の間で行うと、この間の数字がずれる、確認のためですね。でずれたらおかしいし、本当はコミットしてないんでアボートになるんで、これずれないはずですね。これ動かすと実際ずれない、多分時間が足りない、後でやってみてください。使用上の注意が、で使用上の注意で、多分実際やってみて多分すぐ引っかかるのは、リライアブルコレクションのデータっていうのはシリアライズされて、そのシリアライズされたデータがディスクに書き込まれたり、ネットワーク経由で別のレプリカが送られたりする。実際のシリアライズはデータコントラクトシリアライザーをやっているんで、なんで今更って言わないでほしいんですけど、やっているので、データコントラクトシリアライザーのルールに従ってコレクションデータオブジェクトっていうのを作ってやらないとうまくいきません、エラーになります。それ以外のなんか細かいところはあるかもしれないですが、大体そんな感じです。でここからはさらに細かい話をしますが、これまでの話を聞いてなんとなく分かったかと思うんですけど、リライアブルコレクションはそのメモリー上でコレクションを扱うわけじゃなくて、実際はディスク上に書くので、実はデータベースの抱えている問題と同じような問題がやっぱりあるんですね。例えば複数のトランザクションが同時に走ったらデータはどう見えるみたいな話で、それはアイソレーションレベルっていう考えで、処理されています。でアイソレーションレベルは別にデータベースと違ってそんなに自由に選べるわけではないんですが、アイソレーションレベルが定義されています。でサポートされているアイソレーションレベルはこう2つ書いてあるんですけど、ほとんどの処理はスナップショットで処理されます。一部の処理だけリピータブルリードで処理されます。後ろに、この先に表があるんで。で、このリピータブルリードになるのかスナップショットになるのかを、ある程度は理解してないと、プログラムがなんか思った通り動かないってなるような気がします。まあ、でもデータベースもあんまり考えないで使ってるかもしれないので微妙ですけど、同じような感じの問題を、中に書かれています。でアイソレーションレベルって、じゃあさっきいろんないくつかのパターンがありますみたいなことを言いましたけど、どんな場合にどんなアイソレーションレベルが使われるのっていうのは規定で決まっています。でこの一応表の見方を、このディクショナリーとかリライアブルディクショナリーとかはオペレーションが1個のエンティティ、これ表の見方をと例えば1個のエンティティを読むときっていうのと、一覧するときとかカウント数えるときっていうのが2つに分けてるんですね。で横に見るとプライマリーで実行したとき、セカンダリーで実行したときで、こうどのアイソレーションレベルが、適用されるのかっていうのが違います。で実はよくこの表を見ると、ここに元が載ってるんですけど、よくこの表を見ると違うのここだけで、ディクショナリーのシングルエンティティリードがキーを指定してバリューをバンって1個持ってきたんですね。それをプライマリーで実行した時だけリピータブルリードになります。でリピータブルリードになるってことは実はロックされるってことなんですね。でスナップショットの時はロックフリーなので問題が起きなくても、リピータブルリードの場合はロックされるのでデッドロックとか起きる可能性がありますっていう話を、この先に細かいパターンをいろいろ書いてます。で、あともう一つ、どういう永続化モデルなのっていうと、これも普通のデータベースっていうか古典的なって言った方がいいかもしれない 古典的なデータベースの話です。まあシリアライズはデータコントラクトシリアライザーでやりました。あと基本的な書き込みはログを先行して書いて、でチェックポイントになったらオンデータを書き込んで、でログをローテートできる、まあ、ローテートするっていうような仕組みで動いています。これは多分これは説明がいるかどうか絵を描きながら悩んだんですけど絵を描きながらちょっと説明がいるかどうか悩んだんですけど、ちょっと簡単に説明すると、これプライマリーとセカンダリーがあります。で最初に初期データあります。これは同じところから始めます。でこの線が引いてあるのはこれコミットのタイミングですね。なんかプライマリーで変更しました、コミットしましたって言ったらログが転送されます。でそのログがマージされて、このセカンダリーにもそのデータが来ましたみたいなやつがこう起きたときに、まあ、こんな風な絵になりますよね。
そっか。
でこれ書ききれなくて絵と説明が分かれてしまって申し訳ないんですけど、で基本的な動きとしてはコミットしたらリライアブルステートマネージャーっていうやつがいて、リライアブルステートマネージャーがログに書きますと。でそのログレコードをレプリカに配布します。これちょっとかなり大雑把ですね。この先もさらに細かい話を一応用意してきてるので、ね、ざっくりと言いますと、でそれが1とか2のでさっきの絵にちょっと戻ると、さっきの絵でいうこの3っていうやつ、この赤いんですけど、この赤いパターンはこれチェックポイントが走ったパターン。で1と2っていうのはあの緑のやつはチェックポイント走ったパターンで、赤いやつがチェックポイント走ったパターン。でそういうのはリライブルステートマネージャーが管理してます。リライアブルステートマネージャーっていうのはさっき の, あのコードで言うと、あのディクショナリーとかを取ってくるときにステートマネージャーからこうディクショナリーの名前を指定し て, して取ってきてたんですよ。あれのステートマネージャーの インスタンスがリライアブルステートマネージャーにつながってます。でリライアブルコレクション自体の操作っていうのは基本的にはメモリー内の操作だと思っていただいていいと思います。これドキュメントが2つあって、ね、2つ書いてあることが違う、ちょっと微妙なんですけど、まあ、でもなんかそういう雰囲気だと。で、ノードにもし障害が起きて再起動したらどうなるかっていうと、これデータベースと同じで、リライアブルステートマネージャーがローカルのさっきのトランザクションを書き込んだログのデータ、あと一番最初の元のデータですね、そのログのデータからリライアブルコレクションの内容を復元します。でこれでちゃんと元に戻りますっていうのが基本的な仕組みです。データベースと同じです。まあ、でログの切り捨て、まあ、チェックポイントが走ると結局、リライアブルコレクションの内容を全部書き直して、もう変更履歴がないと思います。さっきのログは捨てられます。でチェックポイントがどうして必要かとか書いてありますが、あんまり重要じゃないからあれですけど、基本的にはチェックポイントがないと元のデータがあって、あと変更データがバーってあって、ログがどんどん大きくなってしまうので、まあ、どっかでディスクフルになってしまいますと。でチェックポイントを経由することで元のデータを書き込んで、そこからの変更履歴っていうのができるんで、それは、まあ、ログデータの切り捨てのためにはチェックポイントが必要ですと。でこのあたりは基本的に自動です。ここは SQL サーバーとかと違って手を入れられませんっていうのがちょっと大きいです。さっきちょっと言ったロックの話ですね。でちょっとなんか微妙だなと思うのは、ロック系はまず一つは、あのトランザクションというのは基本的に処理が走ってる時に参照したら参照ロックを取るとかっていうので、ロックを取って、でそのロックは参照はあまり、例えば書き込んだらエクスクルーションのロックを取ります。で書き込んだらエクスクルーションのロックを取って、であとそれはトランザクションがアボートかコミットするまではそのまま ロックは保持したままになります。で、まあ、ちょっとこの基本とかちょっとここら辺微妙でした。いいかな。書き込みの場合は基本的にエクスクルーシブロックですね。で、読み込みの場合はさっきのスナップショットの場合は基本的にロックがないので、ロックされませんけど、リピダブルリードのパターンの時はロックがまずは、アップデートのロックがかかるとか、そういうロックがあります。で、あとロックはさっきのアイソレーションモードとか指定できないんですけど、ですね、この読み込みの時だけは共有ロックかアップデートロックかっていうのを指定してデータを読むことが可能です。だからロック出ていきます。でこれは多分セレクトフォーアップデートってスケールだとなっていますが、このアップデートロックですね。でそれにかけないとこのシェアドロックが可能みたいな感じですね。あ、これがすいません、これ調べちょっと微妙なクエスチョンが出てるか微妙なんですけど、ロック互換性のマトリックスで、もともとこのグラン、この横軸が今その対象のレコードについてるロックで、縦軸がリクエストしてるロック、これ基本的に SQL サーバーと同じです。で同じならもう一つ書いてある、ドットネットのライブラリだとリーダーライターロックというライブラリがあれと同じです。あれだとアップグレーダブルロックっていうやつがこのアップデートです。アップグレードできる、これがアップしてると基本的に同じですが、これが資料上はここのアップデートのロックを取ってるところをシェアード取れないってことになってるんですけど、間違ってるかなっていう気がして、問い合わせ中です。ここだけなんか怪しい気がします。 SQL サーバーここは取れます。で基本的にアップデートロックは何のためにあるかというとセレクトフォーアップデートと同じで、これから読み込んでこれからそこをアップデートしたいんであらかじめ押さえておきたいみたいな時に使います。なのでトライゲットバリューのオプションにロックモードというのがあって、このロックモードでデフォルトもしくはアップデートしている。でデフォルトにするとシェアードになって、アップデートにするとこのアップデートロックがかかりますっていう感じの仕組みになっています。データベース知ってると多分そんなもんかなというような感じになっています。逆に言うとディスクに書いたりとか永続化する以上これぐらいはないとデータどうなっちゃうかわからないよねっていう感じですね。じゃあちょっとここから細かい話をさらに細かく、でもう一回繰り返しなんですけど、リライブルコレクションの操作は基本的に全部トランザクションのオブジェクトが必要です。でトランザクションはステートマネージャーのクレートトランザクションで取得します。でクレートステートマネージャーっていうのはさっきの言ってた、このリライアブルステートマネージャー、つまりロック系のリプリケーションとかの管理をしているだと言ってたやつですね。で典型的なコードのパターンとしては、最初にディクショナリーを、あ、ディクショナリーか、コレクションを取っていきます。ステートマネージャーからコレクションを取っていって、でトランザクションを作って操作してコミットっていうこう流れになります。でさっきは説明しなかった別の、まあ、ロックの説明をしたので別の問題をここで、多分コレクションとかのクラスとかではあまり意識しない、データベースでは意識するかもしれない。リライブルコレクションの中では細かくロックしたりとか 処理を行っています。でディクショナリーの目だとディクショナリーのディクショナリーからキーを指定して値を持ってくるってことにすると、中身ではリーダーライターロック、まあ、ドットネット的に言うとリーダーライターロックですねを確保します。でさっきの例だとアットエイシンクなので、アットエイシンクというかそのキーのライトロックを、まあ、取ります。で読むだけの場合は何も指定しない、デフォルトだとリードロックを取ります。このリーダーライターロックのリードロックを取ります。でオプションを指定するとこれをアップグレーダブルロック、まあ、アップデートロックにすることができます。でもし2つ以上のスレッドから同時に同じキーで更新するとどうなるかというと、片方のスレッドだけ更新処理が走って残りはブロックされます、ね、まあ、順番に実行されますね。でそのブロックの時間はデフォルトでは4秒です。で多分4秒あれば足りるはずなんだけど、何らかの事情で4秒で足りなかった と、さっきのコードに戻るとエクセプションが起きます。タイムアウトエクセプションになります。でこの例では典型的なコーディングパターンとしてタイムアウトエクセプションを取って100ミリセックディレイしてもう1回やってみましょうっていう、こんな感じのコーディングです。このリトライパターンが必要です。ここはやっぱりちょっと違うんですかね、オンメモリーだけの世界 で公開のシステムにしたいとなるとこの辺りを考えないといけません。リトライが必要です。でもう一つの特徴、さっき説明しなかった気がしますけど、もう一つの特徴は Read Your Own Write ってトランザクションの中で書き込んだデータはそのトランザクションの中で読むと自分がコミットする前でも自分が書いたものが見えますっていう仕組みになっています。これ多分こうじゃないデータベースもある、でも SQL サーバーこうですね確か。で基本的にどんな仕組みになっているかっていうと、さっき取ってきたトランザクションの中にコピーみたいなのがあってそこを更新します。でコピーを更新してそのトランザクションの中はそれを読みてるんで、コミットする前でも自分自身の書き込みの内容は見えるっていう、そういうセマンティクスになっています。でも実際書き込まれるのはコミットした後なので、そこが問題というかちょっと注意が必要です。これでも多分キャッシュ付きの OR マッピングとか使ってる人たちはみんなこうだと思うんですけど、まあ、そういうことがありました。で次にでここから先がさっきの説明と違う、これ別のところに書いてあったんですけど、ちょっとどっちが本当なのか確認のしようがない、ソースもないのか分からない、ちょっと両方説明すると、シリアライズしてアプリケーションにデータを送るっていうのの一部はもうアットエイシンクで行いますっていう説明ですね。こちらの説明で書いた人の名前見て何となくこっちの方が合ってるかなっていう気がいまして、でアットエイシンクではまずキーとバリューのオブジェクトをシリアライズしてローカルモードのログファイルに書いて、それをセカンダリのレプリカに送るところまでやります。だけどその送られたデータはコミットされるまでは確定データじゃなくて、まあ、来ただけのデータという扱いになるので、レプリカには反映されません。ログは送るけどそれは反映されませんという状態になります。でもデータベースもよくあるパターンですね。でコミットが実行されると何が起きるか、でコミットが呼ばれるとローカルノードのログファイルにコミット情報を書き込んで、コミットしたよという情報を書き込んで、それをレプリカに反映します。でレプリカはそれを受け取るとその一連のトランザクションを反映してもいいんだなというのが分かって反映されます。でレプリカへのコピーがメジャー取れるとそしたら書き込みが成功ということで、そのプライマリーロールで押さえていたロックが解除されます。でコミットを呼ばれなかったときは、もしアボートのときはまあちょっとすみません、日本語おかしいです、まあ、 トランザクションのオブジェクトがディスポーズされたりとかして、トランザクションコミットが呼ばれなかったり、呼ばれないでディスポーズしたりとかは、基本的にアボートの扱いにします。でアボートとしてローカル のノードのローファイルを書きますが、その書いた内容自体はもうセカンダリーレプリカには転送しません。だからセカンダリーレプリカ的にはそのコミットの完了が来ないやつはもういらない、読まないというか反映しないという処理になります。で何も送らないんで、最低限のネットワークの転送しか発生しません。でその後プライマリーで押さえてた僕がリリースされます。なんかすみません、終わりそうな勢いですちょっと一応最後に最後にということでまとめようかなと思って用意してたんですが、でリライアブルコレクションの仕組みを使って、さっきのリライアブルサービスとか、リライアブルアクターとかっていうのを実現しているので、これはなかなか基本的に知っている必要があるサービスになっているかなと。で、ただ変な言い方ですけど、これ以外にもいろんな機能があって、これが使えないと使わないっていう話でもないっていうのが微妙なことです。まあ、でも重要で、面白い機能が。で残念ながら現時点ではサービスファブリックオン Linux とか .NET 以外のクライアントゲストエグゼキュータブルという .NET 以外のクライアントを前提とした仕組みなんですね。例えば PHP でアプリケーション書いたりとか Node でアプリケーション書いたりとかしたやつでもこのサービスファブリックのクラスターにデプロイできますよっていう仕組みになるという、まあ、そこからは残念ながら使えないと、まあ、ステートレスなサービスにして作るしかないステートフルなレイヤーっていうのを構築するためには .NET で書く必要がある。しかも Windows じゃないといけないっていうのが今の、まあ、今の時点の、制約です。で、なんか結構いい感じのコレクションなので、なんか単体でも使いたいかなと思うんですけど、残念ながらサービスファブリックでやってるパーティションの分割とか、あとフェールオーバーの仕組みとか、そういうのがセットでないと信頼性が保てない、スケラビリティもないんであまりメリットないということで、まあしょうがないのかなっていう気もするし、でもせっかくだからデスクトップでもあったら便利なんじゃない、これで十分じゃんっていう気もちょっとしないこともないで、中をいろいろこう調べてみると足回りは結構もうリレーショナルデータベースのエンジン並みにちゃんと分かってる人が作ってるかなという感じの普通の作りといったら怒られるんでしょうけど、ちゃんとした作りなので、まあ、これは信頼してもいいかな。で今回話をしようと思ってなんか入ってないのはというわけなので、バックアップとかリストアもあります。ノードの中に保存したデータを外部の Azure ブログに書き出したりとか、そこからリストアしたりとかっていうこともできる。バックアップリストアの API もあります。で次はアクターをやってみようかなと思うんですけど、アクターはもう引き上げてもいいです。大丈夫で、アクターをやってみようかなと思います。でアクターはちょっと違うのは、今までのウェブの仕組みだと基本的に HTTP はステートレスなプロトコルで、でそれをこういろんなところから来るやつを受け取って、でアプリケーションで何とかするみたいな仕組みだと思うんですけど、このアクターの仕組みはイメージ的にはもっと昔のプラサバに近いといったらというそんなような感じで、あんまりマルチスレッドが気にしないでアプリケーションを書けますっていうのがアクターのメリットですね。まあ非同期バリバリなんて別の問題がありますけど、で時間があれば Q&A とかですけど、時間的にはこんな感じです。何か質問があれば、ないですか。私から質問したいのは、 こんな調子でアクターとかやってもいいかどうかっていうのはちょっと聞きたいなと。あとでアンケートとかを今回用意できないんですけど、用意するのでそこに何か意見があれば書いてもらうか、 Facebook のグループとかに書いてもらうっていう方がいいんですかね。Facebook のグループに何か書いていただければ、それを参考にしてもう少し内容を考えたいと思います。なかなかありがとうございました。
はい、10分休憩しまして、20時10分から次のセッション、ドキュメント DB 法モンゴル DB インターフェースでお話をしてもらいます。自動販売機がそちらにありますので、必要な方はそちらでご購入ください。お手洗いの方が、入ってきていただいた入り口の、それぞれ右手側に女性トイレ、左側に男子トイレがあります。